副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、3月から、セミナーの開催形式が変わりますっていう話をさせていただこうと思ってます。
はい、はいはい。
副業アカデミーっておかげさまで今8年目なんですよね。
はい。
はい。でも、本当たくさんの方に、無料セミナーに参加いただいてますけれども。
うん、その日本の副業が、ちょっとずつ増えてくるタイミングでスタートされて、
うん、
今はもう副業の機運が高まってますから。
いや、本当に、その通りで、おかげさまで、ありがたいことに、はい、そうです。徐々にこう、認知も広がってて、うんうんうん、たくさんの方に聞いていただくようになったんですけど、
はい。
一つちょっと、まあ、課題と言いますかね、
はい。
ご相談が増えたのが、うん、種類が多すぎますっていう話なんですよね。
はいはい、なるほどなるほど。
そう。で、迷いますみたいな。
選べませんという。
選べませんみたいなことで、うん、で、まあ、迷ったら個別面談入っていただければ、はい、うちのアドバイザーたちが、アドバイスするんで、ぜひ個別面談、はい、来ていただきたいんですけど、
はい。
この毎月やってる無料セミナーの、その開催の、うん、本数というか種類も、ちょっと毎月絞ってやっていこうと思ってるんですよ。
は
い、
なるほど、なるほど。
今までって全部こう、まんべんなくやってたんですけど、
はい。
やっぱり、うちとしても講座が多いんで、まんべんなくやると、それぞれの開催本数少なくなったりとか、
はい。
開催頻度が、結局少ないと、その日が、お客様が都合合わないとかね。っていうのが、出るので、はい、
うん、
ちょっと、これ、ある意味テストなんですけど、
はい、
この音声が、3月の第1週にですね、
はい、
アップされているので、
はい、
この音声聞いていただいたタイミングで、副業アカデミーの、ホームページのセミナースケジュール見ていただきたいんですね。
はい、はい、
はい。そうするとね、3つに絞ったんですよ。
ほうほうほう。
はい、
3月はこれという3つのテーマ。
はい、はい。で、これ何かっていうと、うん、株式投資と、
はい、
輸出物販講座と、
はい。
あと、太陽光発電。
なるほど。
はい。この三つに絞って、セミナーをしっかり何本もやるっていうのを、ちょっと、開催させていただこうと思ってます。
はい、はい、はい。
で、4月はまた別のテーマをやっていこうと思っていて、5月も別のテーマっていうふうにちょっとやっていくので、うんうんうん、その月は、この3講座、良ければっていう風に、ご案内させてもらうんですけど、翌月にはちょっとそのご案内ができなくなったりするんですよ。
なるほど。はい。はい。はい。はい。だから来月、だから4月に力入れる3セミナーは違うものになるので、
うん、
株を勉強したいと思ってる方は、3月に、セミナー見てほしいということ
ですね。そういうことです。はい。っていうふうにちょっと取り組んでみたいなと思ってまして。はい、なので、はい、この株式投資と輸出物販と太陽光がどういう特徴があるかっていうのを今回ちょっと説明させていただいて。う
ん、はい、お願いします。
はい。はい、で、興味あればぜひセミナー参加してほしいなと思ってます、
うん。そうですね。はい。はい。
で、まず株式投資ですけども。
はい。はい、
これは講師は山下圭さんという方で、はい、もう何度もこのポッドキャストには参加いただいて、毎回出演いただくために好評なんですけど。
ね、はい。あとは、その、副業アカデミーの講座の中で一番古くて一番人気があると
そうです
いうイメージがあります、
うん、そうなんです、はい、一番受講生さんが多いんですけど、
はい、
おかげさまで、で、どういう株式投資を学べるかっていうと、
はい、
テクニカルトレードっていうもので、
うん、
チャートを見て売買すると、
はい、
はい、これを学ぶのがもう 95% と思っていただいて大丈夫ですね、はい、はい、ファンダメンタルズって言って、企業の決算書を見るとか、うん、なんか世の中の情勢、そういった日銀総裁が何か言ったとか、こういうのファンダメンタルズって言いますけど、はい、これは、はい、まあ、もちろん参考にはするんですけど、うん、投資の判断はあくまでチャートっていうのが、
はい、
副業アカデミーのトレード系の講座の特徴なんですね。
うんうんうん、
はい。で、山下圭さんが、もう今、株歴何年だったの ?17 年ぐらいかな。18年ぐらいですかね。はい、ぐらい株ずーっとやってる、もう株だけでご飯食べてきてる人ですね。
はい。
で、彼は、まあ、当然、オクトレーダーなのは、もう随分昔から、
はい。
私が初めて会った頃にはもうオクトレーダーだったんで、うん、もう随分前からね、そのレベルのすごい先生なんですけど、彼が、見つけてきた、テクニック、これをですね、条件でこう数えて、まあ、例えば、はい、新値更新が5日以上で逆の色が出たとか、
うん、チャートで出るんですよね、サインが。
そう、チャートでこうサインが見られ、うん、そう出てくるので読めるようになるんですね。ロウソク足とか移動平均線っていうのを見て、うん、で前の高値、前の安値とか、
はい、
1万円の節目だとか、
うん、
RSI っていうインジケーターがここまで下がったからとか、
はい、
もういっぱいあるんですね、この条件が。でこれをチャートをたくさん見てデモトレードしながら。
うん、
基本的には3つ以上条件が重なった時に買ったり空売りしたりっていうのをやりますと。
なるほど。
これを、ずっとこう皆さんもたくさんの方が何百人も今も勉強してくれていて、
はい、
着実に力をつけていってますと。
うん、
はい。で、まあ、予算としては50万から100万ぐらいは、証券会社に口座にお金を置ける方、
はい、
要は売買するための軍資金ですよね。
はい。
が、余剰資金ある方は、このテクニカルトレードで、毎月 5% っていうのが一つの目標なんですけど、
はい。
月 5% 取るトレードっていうのを、身につけましょうっていうのをですね、うんうん、山下圭さんが教えてくれるっていうのが、株式投資講座と、
は
い、いうような形になってます、う
ん。はい。そのテクニカルトレードでやる理由とかもしっかりあって、
うん。
そのセミナーでは説明いただけますよね。
あ、そうです。結局なんでテクニカルに帰着するのかっていうのが、
はい。
明らかになります。まあ、はっきり言っちゃうと、指揮法だけ見て、勝ち続けるっていうのは、本当天才じゃないと、無理で、いい決算でも下がるときは下がっちゃうし、
はい。
悪い企業績の会社もなぜか上がると、
うん。
いうことがあったり、するので
昔の情報格差があった時代は、
うん、
情報先取れる人はそのファンダメンタルで勝てたみたいなんですけど、でも今はインターネットで情報みんな同じ情報持ってるじゃないですか。
そうですね、
うん、
はい、だからちょっと変わりましたよね、その辺も。
そうですよね、
はい、
うん、
なのでもちろんファンダもね、見た方がいいんですけど、
まあはい、
最終的に投資ファンダはね、テクニカルのチャートでやった方が、
うんうんうん、
確実にこの精度が高いと
はい、
いう結論になって、今テクニカルトレードを教えていて、
はい、
まあ、今でももうずっと、まあ、永久会員さんみたいな風になってる方がもう何百人もいてくれるぐらい、はい、山下圭さんのそのトレードの再現性の高さ、あとは彼の話の面白さと学びの深さがあるので、はい、まあ、ぜひ皆さんには、この株式投資の無料セミナー、まずは聞いてみていただきたいなと、
はい、はい、
思ってまして、で、山下圭さんが、登壇するセミナーもありますし、
はい、
オンラインで、うちの認定講師の桐生が、説明したり、はい、あとその他の、アドバイザーも含めて、株式投資のセミナー全員こう、させていただいてますので、
はい、
お都合つく日程でぜひ聞いていただきたいなっていうのが、まず、株式投資のお話となります。
はい。
はい。
はい、
そして、今、すごい人気なのが、輸出物販なんですよ、
はい。新しく始まったやつですね。
はい。これも田口先生に、うん、来ていただいてね、出演いただいたので、はい、よければ遡って聞いていただきたいんですけど、
はい。
おかげさまでですね、この輸出物販の生徒さん、たくさん入っていただいてて、
うん、
はい、
うん。
日報も始まってて、
ただ日報ですか？
日報って取り組んでる生徒さんが毎日日報出してっていうのを、まあ、一応任意なんですけど、行動が継続できるから日報出しましょうってやってるんですよ。
はい。はい、
その日報が多すぎるので、
はい、
メインのチャットグループと別に日報だけのチャット作るぐらい盛り上がってるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。はい。
日報が多すぎると、メインチャットの、いろんな先生のアナウンスとか指導とか情報が、うん、こう上に上がってっちゃうんで、
なるほど、なるほど。
はい、別で作るぐらい、はい、まあ、それぐらい、今盛り上がってるっていうことを言いたいだけなんですけど、
はい。
ということで、本当たくさんの受講生さんが日報を上げてくれて盛り上がってるんですけど、
うん、
なんでそんなに、今、やってくださる方が多いかっていうと、
はい。
すごい、こう、再現性と、
うん、
再現性の高さとリスクの低さがあって、
はい、
まずターゲットが、欧米じゃなくて、東南アジアなんですよね。
うんうんうん、
で、東南アジアって今人が増えてて、日本と真逆で、はい、すごいこう経済的に伸びてるというところを、
そうですね。
エネルギッシュで、
うんうん、
で、円安がすごく効いていて、
はい。
東南アジアの方が日本の商品を、円安ということで安いと感じて、たくさん買ってくださるっていう今トレンドなんですよ。うん、
東南アジアの国々にとって日本ってイメージがむちゃくちゃいいので。
うん、あ、やっぱりそうですよね、
はい。日本の製品が欲しいんですよ。メイドインジャパンが。
ね。うん、そういうことなんですよ、はい。だからそういった理由ですごい物が売れるんですよね。
はいはいはい。はい、
で、日本から商品を海外に売るっていう、この円安を武器にした輸出物販を、お手軽で始められて、で、極めつけなのは、無在庫でできるっていうのが、すごいでかくてですね。
はい、
で、ショッピーっていう EC サイトでビジネスをやるのが、このノウハウなんですけども、
うんうん。海外のプラットフォームですね。
あ、そうです。海外のプラットフォームで、はい、まあ、例えば Amazon。うん、が、まあ、楽天とかと一緒で、うん、ショッピーっていう会社がやってて、うん、EC サイトがあって、はい、で、これは無在庫で出品だけできるんですね。
うん、
はい。で、売れそうだなってリサーチして、売れそうだなと思ったものを出品したら、はい、その出品した中で、例えば50品出品したら、1品売れましたと。
うん、
したら、この売れたものだけ Amazon に発注するっていう、
うん。
はい。つまり在庫のリスクがないんですよね。
なるほど。
はい。なんで、在庫リスクのない物販で、円安が武器になる輸出のビジネスで、うん、で、もう一つあるのが、消費税還付が受けられるっていうのがあるんですよ。
そうか。海外に出すからですね。なるほど。
そうなんです。海外に売るから消費税もらわない関係で、うん、国内で仕入れるときに払った消費税は返ってくるんですよ。
うん、うん、うん。年末に処理したら一気に返ってくる感じですよね。
うん、あ、そうです。確定申告ですね。うん、2月から3月ですね。はい、確定申告でやると、消費税が返ってくるんで、例えば、1000万1年間で仕入れましたと。で、消費税100万払ってたと。はい、したら、この100万が全部ボンって還付されるんですよ。
うん、
はい。なので、これ、利益率が 10% 上がるみたいないかつさがあるんですよ。
はい。
なんで、物販の中でもほんと隙がないぐらい、ダメなとこないぐらい良くて、うん、で、ショッピーって聞いたことある人まだ多くないと思うんですよ、日本国内で。
ですよね、はい。
なんで、やってる人が少ないんで、ブルーオーシャンなんですよ。
うん。うん、
はい。ということで、この輸出物販取り組む方が多くて、この間もね、発表してくれて、はい、開始3ヶ月目で、もう利益月10万出てますっていう発表が、この間、うん、報告してくれた生徒さんいたんですよ。
はい。
な、でも、毎月10万とか、毎月20万っていうのを、うん、3ヶ月から半年でも実現しようぜ、みたいな、
うん。
それぐらいの意気込みで皆さん頑張っていくんですよ。
なるほど、なるほど。
で、すごい人だと、月70万とか、月100万とか利益出す人も、田口さんの生徒さんには、もういらっしゃって。
はい。
はい。で、会社辞めちゃった脱サラした人もいるんですよ。
うん、うん、うん。
はい。これぐらい収益性があって、将来の伸びしろがあるマーケットで、
はい。
何カ国もあるんで、シンガポールとかマレーシアとか、
はい。
いろんな複数の国にですね、こう横展開して売っていくことができるんですよ。
うん、うん、
はい。それぐらいマーケットが広いので、
はい。
はい。この輸出物販もね、すごく、今皆さんが在宅でできる副業としてはおすすめなんですよね。うん、
はい。
で、これもですね、今3月はセミナーを、無料セミナー多めに、開催してますので。
なるほど。
ちょっと興味ある方はぜひ参加していただきたいなと思ってます。
はい。これは新しいやつなので、
うん、
ちょっと、まあ、ライバルも少ないと思いますから、
今がチャンスなん
じゃないでしょうかね。
本当に今チャンスなんで、うん、はい。ぜひチェックしていただきたいと思います、
はい。はい。よろしくお願いします。
はい。で、三つ目がですね、太陽光発電なんですよ。
うん、うん、うん。
で、この太陽光発電は、今年実は我々力入れてまして、
はい。
なんて言うんでしょう。すべてのきっかけにしてもいいんじゃないかって思ってるぐらい、この中古太陽光面白いなって思ってるんですね。
うん、中古っていうのがポイントですよね、うん、これは。
そう。これで、ね、中古が、うん、ポイントなんですよ。はい、うん。で、これちょっとこの後説明しますけど、
はい。
まずなんで太陽光発電がいいかって思ってる理由は、
はい。
自己資金がまず増えるっていうことなんですよ。
うんうんうん、
これが一言で言うと、自己資金が数百万増やせるっていうのが結論なんですよね。
はいはい、はい。
で、なんで数百万増やせるかっていうのを説明するんですけど、うん、まず今言っていただいた通り、中古っていうのがポイントで、はい、昔、フィットっていう法律があってですね、
はい。
まあ、昔って言えば数年前まであったんですけど、
数年前ですよね。はい。
はい、で、フィットっていうのは、固定金額で買い取ってくれる制度で、
電力会社が発電した電気を買い取ってくれる。
はい。 え、発電した電気を、決まった金額で買い取ってくれるっていうのが、あの、フィットっていう法律があって、20年間、確定してたんですよね。
はい、同じ金額で買い取ってくれたと。うん
そうなんです。20年間同じ金額で買い取ってくれると、はいうんうんで。この案件をもう過去にたくさん仕込んでくれた投資家がいっぱいいるわけですよね。
はい。
はい。で、これの中古を買おうって言ってます。今回の仕組みはですね。うん、で、なんでかっていうと、フィットが今終わっちゃったんで、今信頼買うと、フィットで20年買い取り保証がない、あの、固定金額がないので、だから中古をやるっていうのが一つポイントなんですね。はいで、この中古の太陽光が今利回り 10% とか 11% ぐらいで出てくるんですよ。
へー、なるほど。
やっぱり利回り結構悪くないというか高いんですよね。
はいはいはい。
はい、で、10%、11% で回るこの中古太陽光をフルローンで買えるんですよ。
なるほど。
はい。あの、うまくいけば基本的にほとんど自己資金ゼロで買ってる人が多いんですよ。
だから全部銀行が貸してくれるからってことですよね。
そういうことです。全部ローンが出る。で、全部ローンが出るか、ちょっと自己資金入れなきゃいけない場合でも、数十万円ぐらいしか自己資金入れてないんですよ。
はいはいはい。
はい。なんで、ほぼローンが出てるんですね。
うん。
はい。なんで、自己資金少ない人でもやれて、で、ローンは年収500万円ぐらいの人からみんなローン出てくる可能性があります。はい。なので、年収のハードルも少し低め。不動産投資に比べると、だいぶ低めなんですよね。はい。で、フルローンでこの買った太陽光発電の、借金は誰が返すかっていうと、これは、はい、あの、太陽光さんが返してくれると。
なるほど。発電しますからね。
太陽光がそう発電なして電気を固定買取で、20年確定した金額で入ってくる収入で、ローンが返せるから、あの、すごい安定してます。
はい。
で、毎月のキャッシュフローも、あの、そんなに超いっぱい出るわけじゃないんですけど、プラスで回ります、キャッシュフローも。
はい。
はい。っていう感じなんで、あの、すごい始めやすいんですね。リスクも低く。
はい。はい、
で、なんでじゃあ数百万自己資金増えるんですかっていうと、これはもう二つありまして。で、一つがさっきの輸出物販と一緒で、消費税還付っていうのがあるんですよ。
はい、で、
これはなんで受けられるかっていうと、
はい。
太陽光を買った1年目の売電収入で受け取る消費税がありますけども、はいはい、この、一年間で受け取った消費税よりも、買った時に払った消費税。つまりこれ、太陽光発電の投資の案件って今2000万とか3000万の案件が多いんですけども、
はいはいはい。
まあ、2000万だと消費税200万かかるわけですね。うん、
はい。
3000万の場合300万かかるので、
うん、
この2200万とか3300万の税込みを全部ローンで買うんですよ。
はい。
消費税込みでフルローンつきます。
うんうん
はい、なんですけど、この買う時に払った消費税200万とか300万に対して、1年間に売電収入からもらえた消費税が少ないんですね。うん、これも10万とか20万
しか。圧倒的に少ないじゃないですか、それは。
そう、圧倒的に少ないんですよ。
はい。はい
はい、例えば、2000万円のパネルで利回り 10% だと、売電収入は年間200万入ってきますよね。
は
い、200万の消費税って20万だから、
はい。
つまり20万しかもらってないのに、
うん、
買うときに200万消費税払ってるから、
はい、
はい。なんで、差額の180万が還付されるんですよ。
おー、お金が生まれましたね、新しく。
そうなんですよ。これが、そうなんです。翌年の確定申告で180万とか、まあ、300万やってくれれば、270万以上多分キャッシュが増えるんですよ。消費税還付で。
はい。
で、これが、あの、例えばさっき言った株式投資の原資になったり、輸出物販の原資になるわけですよ。
うんうんうん、
もっと言えば、副業アカデミーの勉強をしていただくのに2、30万いただく受講料。これも、結局後で、あの、太陽光発電の消費税還付だけで回収しちゃうわけですよ。はい。なので、自己資金作りの一つは消費税還付ですね。
はい。
で、もう一つあるのが、あの、減価償却なんですよね。
はい。
で、これ結論だけ言うと、太陽光発電って、まあ、のれんって言うんですけど、5年で償却取れるっていう結論ですよ。
はい。
築何年の太陽光を買っても5年で減価償却できるっていうだけ覚えておいてほしいんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。減価償却っていうのは、あの、毎年、お金は使ってないんだけど、その分経費計上できるっていうのが減価償却なんですよね。はい。なんで、2000万買ったら5年でやるから、1年に400万ですね。
はい。
400万年収を下げる効果があるってことですね。例えば年収1000万の人だったら、400万所得下がると600万の年収になるから、400万円分納めてた所得税が返ってくるっていうのが。
なるほど。
はい。これが所得税還付で、これ結構でかくて、はい、1000万ぐらい年収ある人だと、毎月、どれぐらい物件を買うかによって、 節税効果も差は出ますけど、だいたい50万から80万ぐらいは毎年返ってきてますね、皆さん。
なるほど、なるほど。だから、年収が高い方は、税金も高いので、
はい、そうなんです。
たくさん払ってると。
なるほど。累進課税で。はい。なんで、年収2000万超える人だと、もう100万とか200万返ってくるんですよ、毎年。
なるほど。
そうだ、でかいですよね。毎年ですから。
はい、そうですよね。うん、
なんで、その、毎年の何十万とか何百万の減価償却による所得税還付ですね。これを5年間取り切れるっていうのが、あの、二つ目の自己資金が増える理由なんですよ。で、この消費税還付と、減価償却による所得税の還付、そして毎月の売電収入からのキャッシュフロー、はい。これをですね、5年間受け取ってもらいたいんですよ。
はい。
そしたらもう何百万円ってお金増えますよね。
うん。
はい。で、こっから気になるのが、でも、あの、その最後のフィット終わった後は、売電収入下がるじゃないですかっていうリスクとか、はい、うん、あとは撤去費用。この建て、あの、設備を撤去しなきゃいけないんでしょ、将来っていう。で、撤去費用かかるんじゃないですかとか。こういう心配がもちろん皆さんあるんですよね。
はい。
はい。で、これもちゃんと解決されてて、5年後に減価償却しっかり取り終わったら、もう何も償却するものないので、逆に利益出すぎちゃうっていう理由もあって、
はい。
あの、そのタイミングで売却できるようになってます。
なるほど。
はい。で、これは、あの、太陽光発電の業者さんが、5年後に買い取りしますって約束してくれます。保証してくれます。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
それ安心ですね。
これ安心なんですよ。
おそらく太陽光に今踏みとどまってる方って、うん、その、処分をどうするかっていうところを考えて、ちょっと踏み込めない方がいらっしゃると思いますので。
そう、それが怖いっていうね、リスクの、うん、あの最大のリスクなんで、で、それがなくなるのは、5年後に、あの、借金なり、残債なりで買い取ってくれるっていう、もう、約束がついてるんですよ。
うん、なるほど。素晴らしい。
で、なんで買い取れんですかっていうところですよね。
はい。
あの、業者さんがそれリスクじゃないですかと、買い取ったら。
うん。うん、
ですけど、これは、あの、次の方にまた売れるっていう理由なんですよ。
はい、はいはいはい。
で、次の方はなんと、買うとまたそこでのれんで5年減価償却取れるんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。だから次の方も同じことができるんですよ。で、最後はじゃあ、あの、フィット終わるときどうなるんですかっていうと、フィット終わるタイミングで、はい、業者さんは、投資家さんがもう持ちたくないとなったら、無償譲渡って言って、最後は撤去費用のリスクなくすために無償で受け取ってくれるんですよ、業者さんが。
なるほど。なるほど。はい。
で、業者さんが最後、あの、フィットが終わった後の安くなった売電収入でも取り続けるっていう。業者さんが最後全部そう飲み込んでくれるので、投資家さんにリスクが残らないんですよね。はい。なので、5年間で終わって借金ゼロになる仕組みだから、その5年間で数百万お金増やせるなら、太陽光発電やってもいいよねっていう、むしろそれやるべきだよねと、自己資金増えれば。はい。っていう仕組みですごくおすすめなんですよね。
はい。
はい。
これは手離れ良さそうなんですけど、その作業的にはどんな作業があるんです？
買うときにちょっと契約したりとかありますけど、それ以降はもう0分ですね。
はい、ああ、なるほどなるほど。もう。
何にもやらないです。
はいはいはいはい。勝手に発電して、あの、売ってくれてっていう形になってる。
はい。勝手に振り込まれますから。
なるほど、なるほど。
何にもやることないです、本当に。はい。なので、はいはいはい、例えば今日お話した株とか輸出みたいな、うん、あの、他のことに時間使えるんですよ。
うん。そして、自己資金も増えてますしね。
自己資金も増えるから。
はい、はい。はい。
なので、太陽光は本当にいいなと思ってて、で、うん、唯一気をつけたいのは、これなんですけど、はい、あの、不動産投資やる方。
うん。
で不動産投資やる方は、不動産買うときに融資を使うので、
はい。
あの、太陽光発電の借金をしちゃうと、うん、あの、ぶつかっちゃう、カニバっちゃうんですよ。
なるほど。
はい。なので、不動産投資本気でやろうと思ってる、一棟アパート買おうと思ってる方は、太陽光やんない方がいいんですよ。
うん、
ここだけ注意が必要で、
はい。
はい。なんで、あの、不動産投資やらないとか、やりたくないとか、
うん。
あの、ローンが不動産投資の一棟は出ないっていう方は、太陽光発電を5年間やるっていうのはいいんじゃないかなと。
うん、なるほど、なるほど、
はい。で、5年後に借金ゼロになったら、その時また自己資金増えてますし、皆さん本業の年収上がってれば、
うん、
5年後にまた不動産投資トライしてもいいと思うんですよ。
うんうんうんうん、
借金なくなるから。
うん、そうですね。は
い、こういうふうなね、考え方で太陽光も一つ検討していただいてもいいんじゃないかなと思ってると。
うんうんうん、だから今すぐもうお金もあって、 不動産投資にしようかな、太陽光発電にしようかなっていう方には、小林さんはやっぱり不動産投資をお勧めするということですよね。
そうなんですよ、うん、まずは不動産投資をね、目指していただきたいっていうのは、はいはいはい、私の思いですね。
うんうん、だからその一段階前で、はい、まだ不動産投資の準備ができてない方には、うん、この太陽光がぴったり。
そういうことなんです。その順番でご検討いただきたいんです。はい
は
い
は
い、
なるほど、なるほど。
はい。うん、なので、これは今、我々のアドバイザーも太陽光今全員こう詳しいので、
はい、
やはり個別面談で相談いただいたら、太陽光の具体的な、うん、どれぐらい融資出ますかって確認したりとか、
なるほど。
どういう物件やるかっていうご提案をもちろんしますし、
うんうん、
で、5年間でどれぐらいお金増えるかってシミュレーションもしていくので、
うん、
で、5年後にはね、結局借金なしで買い取ってもらえますから、
はい、はい。
そういう意味ではすごいリスク低くなってきてるので、
うん、
自己資金増やしたいなっていう方にはですね、この太陽光のセミナーにまずご参加いただきたいなと、
なるほど。
思ってますという感じなんですよね。
はい。はい。
はい。ということで、3月はこの株、輸出、太陽光のね、3つが、特にメインの、セミナーになりますので、
はい。
皆様にはホームページからセミナースケジュールチェックいただいて、
はい。
どれか一つでも興味持っていただけたら、ご参加いただきたいなと、思ってます。
うん、はい。まあ、3月セミナーを集中させるということなんですが、株と輸出物販と太陽光という本当に違うジャンルのセミナーを揃えていただいているので、うん、
そうなん
ですよ。これは興味がある方はぜひそれを勉強していただきたいですね、はい、無料セミナーなので無料で見ていただくことができます。
はい、はい、もちろん無料なんで、ぜひ情報を受け取っていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。詳しくは副業アカデミーのウェブサイトをご確認くださいませ。
はい。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。